どうも、球体芸術家のヨシです。
ユージです。
この番組はフリースタイルフットボールコンビラクラシックの2人がサッカーボールにとどまらず世界中のありとあらゆる丸いものを探求する丸ラジオです。
はい、
ということで本日も始めてまいりたいと思います。
よろしくお願いします。
でその前に、
はい、
先週、うん、このラジオの後にですね、
はい、
リスナーの方からお届け物をいただきまして、
うん、はい、
メッセージもいただいてますので最初にそちらの方を紹介してから本題の方に入っていこうかなと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
カネゴンさんからです。
ありがとうございます。いつも
おなじみの、
はい、
ヨッシーさん、ユージさん、秋になりましたね。球体の研究資料を送ります。丸1、カルカンは鹿児島で有名なお菓子です。丸2、アンノン芋は種子島で有名です。炊飯器に水を少し入れて蒸す、または天ぷら、かき揚げにする。海苔を巻いても美味しいです。電子レンジまたオーブンで焼くとパサパサになります。 ということで試してみてください。例のサンプルもありますということでいただきました。ありがとうございます。
盛りだくさんですね。
まず、
はい、
ここには書いてないんですけど、
はい、
焼酎もねまたいただきました。
南泉ですね。
南泉、これも種子島、鹿児島かの、
はい、
焼酎で、前回はそのままストレートでいただいて、
はい、
それも僕1日で飲んでしまったんですけど
早い。
今回はですね、あれ何ミリぐらいだろう、350とかかな、
かな
のペットボトルスタイルで、最初から5対5の水割りの状態で、うん、もいただいて、
はい、
すんごい美味しく飲みやすく、これも一瞬で飲みました。
一瞬で飲んだんですか。
一瞬で飲みました。
僕まだちょっと冷蔵庫に寝かしてあります。
もうすぐなくなりました。ありがとうで、このカルカンっていうお菓子、これも丸かったですね。
あ、そうですね、う
ん、ここで食べようかなと思ったんですけど、
はい、
賞味期限がここに来る前に、スタジオに来る前に迎えるってことやったんで、うん、もう、
はい、
家で食べてきたんですけど、うん、
食べてしまいました。
どうでした。
なんかめちゃくちゃ空腹の時に食べたんで、
うん、
なんか味わうとかじゃなくてわって食べてしまいました。美味しかったですよ。
いや、美味しかったです。
おまんじゅうみたいな感じでしたね。
そう、なんか久しぶりに和菓子食べて、
はい、
なんかいいね。
あんこが良かったです。
美味しい、
はい、
これも鹿児島で有名なんやなっていうのを、こう球体鹿児島支部のカネゴンさんのおかげで知ることができておりますね。
はい、カルカンね。
そしてなんかアンノン芋っていうのもねいただきまして、
はい、
一袋いただいて、ユージと僕で半分ずつ、何個ぐらいやろ、6個7個ずつぐらい分けたんですけど、食べました。
まだ食べてないです。
あ、僕食べたんですよ。あ、実は。
どうでした。
で、僕は試したのは蒸すスタイル。
あー、書いてあったやつですか。
でも炊飯器はちょうどご飯炊きたかったから
なるほど。
別の蒸す調理器があんの、
はい、
でそれに水入れて、
うん、
こうその蒸すパターンの場合は切って、
うん、
まあ、4等分ぐらいにして、
はい、
で食べてみたんやけど、あ、そう、切ったらさ、
はい、
色がすごくてびっくりした。
あ、そうなんですか。普通のじゃがいもと違うんですか。
なんかなんていうのやろ、発酵したチーズっぽい色というか、
はあはあ、
若干こうなんていうの、黄色というかピンクがかってるような感じやって、
そうなんですね、
あ、色が全然違うっていうのでまずびっくりした。
そうなんや。
でその上で蒸して食べたんやけど、
はい、
さつまいもっていう、じゃあ、なんていうの、
じゃがいも、
焼き芋って感じになるんかな、蒸すと。若干でホクホクの状態で食べたんやけど、
はい、
甘くて美味しかった。めっちゃ。
あ、そうなんですね、うん、
おすすめですよ。
で炊飯器のやつやってみようかな。
それこそ僕ら最近今体絞ってるって話してますけど、はい、ご飯より何だかな、うん、糖質とかカロリーとかも半分ぐらいで腹持ちもいいからいいかもね。
あ、じゃがいも自体が、
芋とかも
確かに
ちょうどいいかもしれない、
はい、
でここに書いてある天ぷらかき揚げとか海苔を巻いても美味しいスタイルも試してみたいな。
海苔のやつ美味しそうです
ね。な、美味しそうね。ということでいろいろこう美味しい鹿児島のお裾分けをいただいたんですけど、他にも
はい
いただきました、
は
い、
それが研究資料ですかね。
研究資料、
はい、
通称僕らはガチャガチャって呼んでますね、
はい、
これ本当に丸ですからね、言ってしまえば。でこのガチャガチャ、今日はガチャガチャにまつわる話にしようかなと思うんですけど、
はい、
まずいただいた ものを開ける前にじゃあガチャガチャの話からいきますか。
はい、
カネゴンさんからとあるガチャガチャが届いてるんですけど。
そうです、
ね、開封する前に、ということでこのガチャガチャですけど、うん、通称あ愛称がガチャガチャっていうだけで、
そうですね、
本当の正式名はカプセルトイっていうらしいね。
いや僕も調べて初めて知りました。聞いたこともないですもん、
ね、確かにカプセルトイって言っとる小学生なんておらんもんな
かっこいい
な、カプセルトイ買いに行くみたいな、
なんそれって感じやな。
まあ言うたらカプセルになったおもちゃ玩具ってことだね、
はい、
でこのカプセルトイなんやけども、まあなんでガチャガチャって言われてるかっていうと、もうそのままなんですけど、
うん、
ガチャガチャして落ちてくるからみたいな、ね、こう音の感じ、
はい、
日本語で言うとオノマトペっていうのがありますけどね、
繰り返すやつですね。
例えば雨とかのことをザーザーとか、はい、ポツポツとか
効果音みたいなやつですね。
そういうので表現するっていうのがオノマトペとして言われてますけど、うん、ガチャガチャはオノマトペだったんですね。
いやガチャガチャ分かりやすいですよ。
ガチャガチャって言ってた？ちっちゃい頃
ガチャ回しに行こうとか、
あ
ガチャポンとかやっとったかもしれんな。
確かに俺も最初ガチャポンって言ってた気がする。ガチャガチャしてポンと落ちてくるからね、
うん、あ確かにそういうことか。それも音なんですね。
そう最後に落ちてくるポンがガチャポンでしょ。
なるほど。
ガチャはこのあれじゃん、コイン入れた瞬間だけじゃん、ガチャ。
確かに回す時ですもんね、ガチャガチャガチャ。
あれたまになんかコイン詰まるん
だ。わかるわ
コインというかお金がね、効果が、うん、でなんか調べたらガチャポンとかもあるらしいんやけど、
うん、
ガシャポンっていう呼んでる人もいるらしいね。ああ
それ聞いたことないですね。
ガシャポンってどの地域で言ったんやろな。
だからそれもガシャガシャしてそうな都会なんじゃないですか
それはなんかもうちょっと違うんじゃん人混みの中でしょ、はい、
周りの音と。
そのガシャポン、そのガシャガシャしてるとこにポンってそのターミネーター的ないきなり人がこうガシャガシャしてるとこにポンって出てくるってこと
確かに
それは違うでしょう。まあ、なんかそういうことがいろいろあるらしいんですが、
はい、
商標登録の関係で、
うん、
まあ、これらを総評して、まあ、カプセルトイって呼んでるっていうのが、
なるほどね、まあ、
歴史らしいですけども、
はい、
まあ、このガチャガチャってなんか何が特徴かっていうと、何が出るかわからないっていうのがやっぱ魅力っぽいよね。
確かに。
だって例えばさ、じゃあ中身がもう分かった状態で売られとって物を買うっていうと、あれが欲しいっていう感じでもう、まあ、ワクワクはするけど、それだけその瞬間もう直結って感じやけどさ。
そうですね。でもこれがあのアプリの課金とかにも来てるんですかね、なんかガチャ回すみたいな感じで、ちょっと強いカードをゲットするみたいな。
うん、なんかいろいろあるね最近、いろいろ言われてますけども、はい、
よく YouTube 見てたらなんか流れてきますもん、ガチャ10連みたいなのとか広告で。
それなんかなんつうのパチンコっぽいね。
確かに
ガチャ10連、は
い、僕からしたらもうガチャって言われたらもう今喋ってるそのカプセル状のもんが思い浮かびますけど、時代で変わっていってるんですね、もうガチャも何でも、うん、
まあその何が出るかわからんっていうワクワクした状態っていうのが多分ガチャガチャがこう流行った魅力なんかな。
確かにね。
でね、なんかちっちゃい頃とか思い出すといらんキャラとか出てくるわけよね
わかるわ。
でまあ言ったらメインの欲しいキャラがいるわけやん、
まあ、主人公とかね。
でもう一回回したらまたそいつ出てくる。
わかるわ。
おいみたいなさ、
3回ぐらい同じやつ出たりしますからね。
なんかそういう、こうがっかりの反動なのか、こう、うん、出た時の嬉しさも
確かに
倍増するのはガチャなんかなと思ったりしますけど、
まあ、ワクワク要素が詰まってますね、
うん。まあ、そのガチャガチャなんですけど、もともとの発祥はアメリカらしく、
うん、あそうなんですね、うん、
しかもアメリカのこのカプセル自動販売機は最初、はい、なんと球体ガムを売ってたらしい。
球体ガム、
なんかあれやん、ちっちゃい 丸いガム、
たまに見かけるあれですか。
そう、あれが最初らしい。
あ、そうなんや。
ほう、そこ球体ガムなんや。
確かに。
でもそれさ、カプセルの中に球体が入っとって、
はい、
マトリョーシカ球体みたいなってこと。
いや、あれじゃないですか。
まあその単体で出てくるやつやな。
ガムだけ出てくるやつで、そのガチャガチャ自体もちょっと球体の形してるやつじゃないですか。
なんかあったよね、ちっちゃい頃。
そう、いろんな色のが入ってる。そうそう、20円ぐらいか10円ぐらいで。
そうなんかそんな球体ガムっていうのが最初らしくて、また球体にここで接続するんですけど。確かに
すごいですね。
それが1880年代ぐらいらしい。
なるほど。
結構前ですね。
だいぶ前ですね。
で日本に入ってきたのはそれから90年とか、うん、そんぐらいこっかな、1965年ぐらいに輸入されて1970年代ぐらいに全国に広まったらしいと。
なるほど。じゃあ生まれるちょい前ぐらいに来たんですね、
うん、まあそんなガチャガチャですけども、今回は中身が見えている状態でもすでにハネゴンさんから1個送られてきましてもう中身見えてるんですけど、ちょっと説明書が、
まあ、わかんないですからね、ちゃんと開けてみないと。
宇宙空港2って書いてあるけど中身は見えないな。ちょっと開けてみますか。
まあ、紙だけ確かに見えますね。何が入ってるんですかね。宇宙空港って何なんやろ。
開けております。
宇宙船のフィギュアみたいな感じですかね。あ、今ガチャガチャのいい音がしましたね。カパカパン。
なんだろう、宇宙空港、
はい、
ボリューム2。
ボリューム2やった。
JAXA 編、日本の技術開発。入っていたのは、
はい、
宇宙ステーション補給機コウノトリです。
名前いいじゃないですか、コウノトリ。
開けてみましょうか。
補給機って何なんですかね。食品とか、
あ、そういうのを
送ることですかね。
か、なんかエネルギーとかなんかな。
確かに酸素とか水とか、
かそのガソリン的 なガソリン何で動いとんか全然知らないけどさ
確かに知識がちょっとなさすぎてお
これはどうやって止めるんや。
なんか立たせれるディスプレイみたいなのがついてますね。あ、
こういうことか。なるほど。
ちょっとかっこいいじゃないですか。
見て、これなんて言ったらいい。
スターウォーズみたいな思い出しますね。
スターウォーズっぽい。
なんか RD2 みたいな、ちょっと名前わかんないですけど、
ちょっとね、これは円柱型の球体ですね。
そうですね、
形的には。
はい、
あの瓶というか瓶の上がない感じ、もうその樽っぽいところだけ。
確かに。
これがコウノトリっていうの。はい、ちょっと一回見てみてください。よし、パス
もらいました。まあでもほんとスターウォーズみたいな。
ちょっと説明書見てみると、
うん、
コウノトリは国際宇宙ステーションへの補給物資を運ぶ無人宇宙船です。お、無人宇宙船なんや。HIIB ロケットにより打ち上げられ、 ISS の下方、地球側の決められた位置に接近し、 ISS、 これ読み方あったのかな、のロボットアームによって、結合されて、あ、なるほど、食料や衣類とか、
は
ん
は
ん
は
ん、実験装置の最大6トンの補給物質を送り届けるなんて。
すごい量じゃないですか。
でこれなんか寂しいけどさ、
はい、
その役目を終えた後大気圏へ突入するらしい、
うん、なるほど。
だからもうあれやな、なんかたまにさ、
うん、
こう魚とかです自分の卵を産んだ後にこう、うん、食べられて亡くなるお母さんみたいな、いるやんか、生物で。
悲しいですね。
そういうバージョンなんかな、コウノトリは。
もう役目を果たしたら
大気圏へ突入していくっていう
確かにね、
まあ、そういうコウノトリがいるから宇宙でのね仕事ができるっていうのを知ることができました。
確かに。
金本さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、なんだかんだそんなことを言ってる間にもう時間が
そうです、ね、
そろそろ近づいてまいりましたので、
はい、
このガチャガチャ、次は、まあ、どんな球体が出るのかということで、来週の、トピックスもお楽しみに。よしと
ゆうじでした。
それではまた。